南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経我深く難じらおうやもあえて共慢せずゆえんはいかん難じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経はい、195ページの最初の段落のところ、7行目、最初の段落のところね、開目書195ページの、最初の段落のところ、ただ在世はっていうところですね。それから、最後から2行目の真ん中のちょっと下がったところに、よくよく死ゆあるべし、というところまで、ちょっと長いですけども、一緒に読みます。はい、じゃあ一緒に読みますね。開目承認のたまわく、ただ在世は44年を捨てて、お家境に付き候ものもやありけん。仏滅後にこの経文を会見して真珠せんこと語かるべし。まず一つには二禅の協業は多言なり、お家境は一言なり。二禅の協業は多境なり、この境は一境なり。かれがれの協業は多年なり、この境は八年なり。仏は大盲後の人長く信ずべからず不信の上に信を立てば、二禅の協業は信ずることもありなん。法華経は長く信ずべからず通せも、法華経おばみな信じたるようなれども、法華経にては泣きなり。そのゆえは法華経と大日経と法華経と華厳経と法華経と阿弥陀経と一つなる用語を説く人は、喜んで消えし別々なる何度申す人は、持ちず他という持ちうれども本意なきことと思えり、日蓮曰く日本に仏法渡りてすでに704年、ただ伝行大師一人ばかり、お家経を読めりと申すおば、諸人これを持ちず、ただしお家経に曰く、もし趣味をとって他方の無数の仏土に投げおかんも、また未だこれ形とせずないし、もし仏滅後に、悪性中においてよくこの経をとかん、これすなわち形とらうんぬん。日蓮が経義経文に不合せり、お家経のるつたる涅槃行に、松大緑世に横暴の者は十方の地のごとし、消防の者は創上のごとしと説かれて、僧侶は、いかんがし、僧侶びき日本の諸人は、僧侶のどか日蓮は、十 方の土管よくよく知るあるべし。南明蓮華経、南明蓮華経、南明蓮華経。本日は令和3年の新しい年になりまして、初めての13日の1月度の、お考にあたりまして、コロナの心配と厳しい寒さを超えて、ご参詣をいただき、誠に尊くありがたく存ずる次第であります。はじめにお知らせですけれども、来月の2月は例年2月3日が節分だったんですけれども、今年は皆さん方にお渡ししたカレンダーを作った人も間違うくらいに珍しく天体の動きの関係で2月2日が節分になりました。お寺によっては参詣が連続するので1日に節分と一緒に合わせて行う寺もありますけれども、節分は節分の日に行わないと意味がありませんので、無理のないように参詣をされる方はしていただきたいというふうに思います。それから2月7日の日光聖人へ、セリ横、それから2月の16日は当初、大聖人様の生誕800年ということで、この昇進会を挙げて、この法要を千葉の方で法要する予定でしたけれども、それもコロナの関係で、この中止になりまして、で、大聖人様の生誕800年の2月の16日のご誕生へ、別に、特別なことはありませんけれども、三支刀建立の1周年の建立日にも当たりますので、お誕生への勤行のあと三支刀で、お経を唱え、その後本堂へ帰って、法話をさせていただきたいというふうに思います。コロナと厳しい寒さで体調を崩さないように注意をして参詣を心がけていただきたいというふうに思います。昨年以上に今年はコロナを中心にして混乱の年であろうというふうに思います。だからこそコロナから逃げているだけの時間を送るのでなく、この極限状態の中で一番大切なものは何か、生きるということは何なのか、命とは何なのか、新人とは自分にとって何なのか、それらのことを真剣に考えなければいけないのではないかというふうに思います。日蓮大聖人様は天変地異、飢饉疫霊、現代で言えば異常気象、食糧問題、ウイルスの蔓延、私たちが今経験している極限状態と同じ状態の中で、たとえ生き倒れ腐れ死んでも南明法蓮華経の法を信じ保ち生きたという生き方死に方の人生でなければならないと、この南明法蓮華経の法を本尊に表し示されたのであります。今この時に本当の信心とは何かを考えてもらいたい。コロナを言い訳にして法を求める心がおろそかになることがあってはならない。この時代だからこそ今まで以上に信心の心を深くしてもらいたいというふうに存ずる次第であります。さて、それでは難しいですけれども大切な開目章のお話に入っていきます。先月のところでは 華厳宗、法相宗、三論宗、真言宗、念仏宗の永願、永願、霞目のことを永願というふうに言うんですけども、霞目のはっきりものが見えない人々が自分たちが拠り所にしているお経も、つまり華厳宗や法相宗や真言宗や念仏宗が拠り所にしているところのお経も法華経と同じで尊い教えであるというふうに思い込んでいるために、成仏できない教えを成仏できる教えと思い込み、世の中を宗教の混乱に陥れているのであるということをお話し申し上げました。今日は皆さん方と一緒にお読みしたところからお話し申し上げたいというふうに思います。今まで説いてきたまとめとして、今までのこのずっとお話をしてきた開目章のこのここの部分の小さなまとめとしてこの示されている文章ですので、そのつもりで聞いていただきたいというふうに思います。最初のところは、ただ在世は四十四年を捨てて法華経につき候物もやありけん、仏滅後にこの経文を開見して真珠せんこと語かるべし。まず一つには、二禅の経行は多言なり、法華経は一言なり、二禅の経行は多経なり、この経は一経なり、彼々の経行は多年なり、この経は八年なり、仏は大猛虎の人、長く信ずべからず不信の上に信を立てば、二禅の経行は信ずることもありなん、法華経は長く信ずべからず、というふうにありまして、釈尊が実際に生きていた時代においては、実際に釈尊から四十四年未見真実と法華経に入る前の無量義経の段階で直接聞かされた、自分の目の前で直接聞かされた主張は不思議なことを言うもんだなぁと思いながらも、でも釈尊が今自分の目の前でそうやって言ったんだから、そうだろうというふうに信じた人たちがいたと。その人たちは四十四年未見真実、法華経以前に説かれた教えでは成仏できないという、その法華経以前の二禅行を捨てたわけであります。直接捨てろというふうに言われたんですから、これは捨てなきゃならないなと、おかしいなと思いながらも捨てなきゃならないなと思って捨てたわけであります。しかし釈尊が亡くなり、目の前から釈尊がいなくなると、お経という文字だけ、口伝えだけになってしまい、釈尊が説いたというけれども何か変だなぁと信じ受け止めることができない人間が世の中にほとんどになってくる。その理由として、法華経以前の二禅行、二禅行のこの二、二という字は難しい、そのということなんですね。二禅の二というわけですね。この二禅行のこの二禅は、その前という意味なんですね。その前、二禅というこの言葉自身がですね、その前で、その前の、その前という字を書くんですけども、そのというのはこの法華経を指してこの言ってるわけなんですね。法華経を指している、法華経以前のお経を二禅経というふうにこの呼んでるわけなんですね。つまり法華経以前の二禅行は、釈尊が生涯に説いたお経が8万4千ですから、8万3999は二禅行で、当然 たくさんのお経というたくさんの言葉がこの示されている。そうするとたくさんのお経が目の前に法華経以前にこの並んでいるわけですから、だから私はこれが好きだ、私はこの言葉で救われたんだという人が法華経以前にもうたくさんこのいるわけなんですね。でその人たちに二禅経、そのこれで私は救われたというそのお経教えを捨てなさいというふうに言っても、もうそれまでにこの自分の心に愛着執着というものが生まれていますから、その愛着執着を断ち切るということができない人たちがこの存在していると。創価学会がどれだけ間違ってるということを言っても、もう創価学会に対する愛着執着っていうものが強くて、この創価学会っていうものから離れることができないっていう人がいるっていうことを私たちは目の当たりにしているわけですけれども、それとこの同じなわけなんですね。でそれにこの比べるとですね、法華経は一番最後の一番新しいお経で、多勢に無勢、二禅経に比べると多勢に無勢だから年数も短く、この衆生の愛着も短いと、少ないということなんですね。一番新しいですから、一番接している時間が短いですので、そのやっぱり法華経じゃなきゃダメだという人は少ないということになりますね。二禅経は42年間、法華経は8年間だけ。どうしても人間の煩悩の迷いの方が強いですから、当然二禅経の方へ心がなびき、二禅経を否定する法華経が同じ釈尊の説いている教えであるにもかかわらず、信じることができない人間の方が結果多くなってしまうということなんですね。今の世の中において、それでも法華経を信ずる人が結構いるように見えるじゃないかと。だけども本当にそうかというと、そうでもないんだと。なぜかというと、法華経と大日経、華厳経、阿弥陀経とはとどのつまり同じものなんだ、どちらも同じでどちらも尊いんだと、同じことを説いているんだと。一見懐が広くて深いように思える嘘を説く人にはみんな喜んでついていく。南無阿弥陀仏を唱えても、南無法蓮華経を唱えても、何を唱えても正しいと考え、私は法華経を信じていますと、そういう人たちも言うと、主張すると。天台宗延暦寺の朝大目有念仏というその教えというものに象徴されるように、朝の勤行は南無法蓮華経を唱える、晩の勤行は南無阿弥陀仏を唱えると、何にもおかしいと思わないようなこの人たちの法華経信仰は世の中に喜んで受け入れられていく。しかし法華経しかダメだという日蓮は用いられないと。もし用いられたとしても、時間が経つにつれて貫くことが辛く苦しくなりやめてしまう。社会の人々も、あの人は南無法蓮華経しかダメだというから、お祭りもクリスマスもダメだという、偏屈で難しく融通の利かない人だ、付き合いづらいから近づかない方がいいなと、いいというふうになって、近づいてきてもそれは本心から近づき、なぜ法華経以外の信心はダメなのか、どういう教えなのか、あなたの考え方を聞かせてもらえないだろうかと自分から聞いてくる人はほとんどいないのであります。 このように示され、日蓮大聖人の時代も今の時代も基本的に世の中が同じ様子であるということを、この大聖人様はこの開目章の中で説かれているわけであります。その次に、当世も法華経をば皆信じたるようなれども、法華経にてはなきなり、そのゆえは法華経と大日経と法華経と華厳経と法華経と阿弥陀経と一つなるようを説く人をば喜んで消えし、別々なる何度申す人をば用いず、たとえ用いれども本意なきことと思えり、日蓮曰く、日本に仏法を渡りてすでに704年、ただ伝行大師一人ばかり法華経を読めりと申すおば初任これを用いず、というふうにあって、日本へ仏教が渡ってきて700年余りになるけれども、日蓮大聖人の時代から計算すると700年ということですね。で、私たちから計算すると1500年余りということになりますね。この700年の歴史の中で、1500年の歴史の中で、伝行大師最澄だけが法華経を門の通り読んで人々に説き伝えたと日蓮が言うと、世間の人々はそんなことはないと、私も法華経を信じている、私も法華経を読んでいると納得しないで誹謗する。しかしそれらの人々は味噌もクソも一緒のごじゃ混ぜの法華経信仰で、法華経の中に説かれている正直写法弁、方便の教えは捨てなさい、不樹余興一下、南明法蓮華経以外の教えに心をなびかせてはならない、心を惹かれてはならないという法華経の中に明らかに説かれているところの教えというものを貫き守る信心とは全く違うものなのでありますということなんですね。で、その次に、ただし法華経に曰く、もし趣味を取ってた方の無数の仏土に投げおかんも、また未だこれ形とせず、ないしもし仏滅後に悪世中においてよくこの経を説かん、これすなわちこれ形とらうんぬん、日蓮が教義経文に符合せり、法華経の律通たる涅槃行に、松代俗世に方望の者は十方の地のごとし、消防の者は僧正の土のごとしと説かれて候はいかんがし候べき、日本の諸人は僧正の土か、日蓮は十方の土か、よくよく衆あるべし、というふうにあって、この法華経に曰くというのはですね、法華経兼法等本第11の中に、六難悔、6つの難しいことと9つの簡単なことということをこの表現した六難悔の一節であります。で、六難悔というのは今まで何度も皆さん方にそのお話をしてきました。簡単に言うとですね、法華経以外の無数の二善行の説法をすることよりも、仏が亡くなった後に悪世の中で法華経を信じない人々の中で法華経を説くことの方が難しいと。さっき言ったように8万4000お釈迦さんの説いた方があって、8万3999のお経を一つずつ説くよりも、この法華経の法を一経説く方が難しいんだということなんですね。で、2番目に、須弥山の土石を取って無数の仏土に投げつけるよりも、 仏の滅後、法華経を書き、法華経を人に書かせることの方が難しいと言うんですね。須弥山のもうものすごい富士山よりも大きいその山の土や石を取っては投げ取っては投げ、すべての仏の国土に投げつけるよりも、この法華経を人に、この法華経を書いて法華経を人に書かせるということの方が難しいと。それからこれが今開目書に大聖人が引かれている一つなんですけども、足の指で大千世界、この世の中を動かして遠くの国へ投げ飛ばすよりも、仏の滅後悪世の中でしばらくでも法華経を読むことは難しいと。すごい例えですよね。足の親指なのか小指なのか分かりませんけど、足の指でこの世の中をですね、足の指でこうちょこっと動かすと、そんなことできるわけないですよね。足の指で地球をちょっと動かすってできるわけないですよね。できるわけないんですけれども、そうやってこの世の中を足の指一本で動かして遠くの国へ投げ飛ばすよりも、このたった一言でもこの法華経を読むということは難しいことだとですね。だから私たち毎日そのこの世の中を指一本で動かすよりも難しいことをこのやってるということになりますよね。すごいことやってるんです。嫌だなと思いながらでもやってるということはすごいことなんです。嫌だなって言ったら申し訳ないんですけども、南無法蓮華経って唱えるっていう、たった一言でも唱えるということはすごいことなんだということをこの言ってるわけですね。その次に有頂天に立って、天上界の一番てっぺんの有頂天に立って無数の経典を説法するよりも、仏の滅後に一人のためにも法華経を説くこと、それの方が難しいと。この三宝院のこの法華経の心情の中に、ただ一言でも妙法を伝える勇気を保とうというこのスローガンをこの示されていますけれども、これはこの六難悔のここから考えて、その文章を作ったわけなんですね。でその次、手で大空を掴んで自由自在に移動するよりも、仏の滅後に法華経を聞いてその意味がどういうものなのかを求めて質問することの方が難しいと言うんですね。いつも皆さん方に言いますけれども、疑問や質問のない信心というものは、この信心の心を深くすることができないと。創価学会の時には疑問を持っちゃいけない、疑問を持っちゃいけないと教えられてきたと思うんですけれども、疑問のない信心はこの本当にこの信仰というものを進めるということができないんですね。疑問を持たなきゃいけないんです。言われたからやってるっていう信じゃなくて、なんでこれやってんのかということを、この自分が本当に納得して喜びを持ってこの信仰できるようにしていかなきゃいけないということなんですね。大空を掴んでと、まあ大空は掴めませんけども、でも大空を掴んでいったら飛行機に乗らなくてもいいですよね。次から次にこう掴んで、この自由自在にこの移動することができる。もしそういうことが自由自在にできたとしても、それよりもこの南無法蓮華経の法というものを求めて、これはどういうことなんだろう、これを知りたいというふうに質問をすることの方が難しいんだということなんですね。その次、大地を足の爪の上に置いて天上界の梵天に登ることよりも、仏の滅後に法華経を授持することの方が難しいと。大地を足の爪にの上に乗っけるなんていう、地球を足の爪の上に乗っけるなんていうことはできるはずがないんですけれども、それをしたとしても、それよりも仏の滅後に この南妙法蓮華経の方をこの信じ保つことの方が難しいとですね。それから一番六難悔の中で一番有名なのは、枯れ草を背負って大火の中に入っても焼けないですね。6つの難しいことと9つの簡単なことですから、だから9つの方が3つ多いわけですよね。だから枯れ草を背負って大火の中に入ってもこの焼けない、そんなことは簡単なことだと。簡単じゃないですよね。枯れ草を背負って大火の中に入れば必ず焼けるに決まってるんですけれども、それよりも法華経を信ずることの方が難しいですね。それから8万4千の法門を説法して聞いている者に六通の神通力を得させることよりも、南妙法蓮華経の法を信じ唱えることの方が難しい。無量の衆生に清浄経の悟り荒観を得させ、六神通の神通力を得させることよりも、南妙法蓮華経の法を唱えて信ずることの方が難しい。でこの中で日蓮大聖人様はさっき言ったところの足の指で大千世界この世の中を動かして遠くの国へ投げ飛ばすよりも、仏の滅後の悪世の中でしばらくでも法華経を読むことは難しいというというこのことを示されて、末法において法華経だけを解く難しさ、それを世の中がどのように受け止めるかまで法華経に書いてやる。必ず法華経だけじゃなきゃダメだといえば、必ず多くの人々がそのことに逆らい、そのことをこのしないっていうこと、そのことがもう法華経の中にそのままこの説かれているんだということなんですね。その通り日蓮大聖人様のこの人生状況というものは法華経に符合している、法華経のに説かれている内容にぴったり大聖人様の生涯は符合しているんだと。涅槃経に示されてある通り、末法の法棒のものは十方の土であり、妙法を保つ消防のものは爪の上の土の量しかないと。日蓮を否定する人が爪の上の土なのか、日蓮が十方の土なのか、日蓮が正しい南妙法蓮華経の方から外れる法棒のものなのか、日蓮を誹謗する者が法棒のものなのか、冷静にどこまでも法によって考え判断してもらいたい、このようにこの示されてこのいるわけなんですね。いつも説明するように僧正の土ということですね。爪の上の土ですね。このつまりこのすべてのこの命、人間以外のもう人間以外の命も全部含めて、それをこの森羅万象のこの土としたときに、人間に生まれてくるということは爪の上の土、爪の上に乗っかる土の量しかないんだと。それだけ人間に生まれてくるということは尊い大切なことなんだ。人間に生まれてこなければできないことがあるからだと。人間に生まれてこなければできないことは妙法に縁をして妙法によって成仏するということなんだと。そのために人間に生まれてこなきゃならなかったんだと。自分の欲望のために生きるんだったならば、人間に生まれてこなくても蝶々でもトンボでもミミズでもよかったんだということなんですね。人間に生まれてくるということは僧正の土だと。そしてこの人間に生まれてきたものを森羅万象の土にまた戻して、今度は南妙法蓮華経の方に一生のうちにたった一言でもこの南妙法蓮華経に縁をする命っていうのは、これまた爪の上の土だとですね。その爪の上の土をまた森羅万象の土に戻して、 この南無法蓮華経の方を信じ修行することによって成仏できるものは草上の土、爪の上の土でしかないというふうに、3回爪の上の土をこの経験して初めて私たちは仏になることができると。そんなことをもう到底無理だというふうに思うか分かんないですけども、私たちはもう2つ乗り越えてきてる。人間に生まれてきて南無法蓮華経に縁をした、2つ経験してきてる、2つ乗り越えてきてるということは、あとは法華経の行者として成仏するだけということなんです。成仏するだけですね。宝くじみたいに可能性の問題じゃなくて、自分が成仏を遂げればいいわけだ。当たりを向こうから当たってもらうことを待ってるんじゃなくて、自分から南無法蓮華経の成仏の道というものに自分が進んでいけばいいんだね。当てずっぽうに成仏するんじゃなくて、自分が成仏できる信仰というもの、南無法蓮華経の法というものを自分の命の中に感じて、仏の命を感じて生きていく、その法華経の行者の生きる姿が成仏なんだということをこの大聖人様は示されているわけなんですね。世の中の状況は日蓮大聖人様のこの経験されたその社会と同じ、法華経に書いてある通り、法華経に書いてあるその人間の真理というもの通りのことがどの時代においても行われているだけなんだと。だからどの時代においても私たちは法華経の行者として、爪の上の土のこの南無法蓮華経のこの信仰というものを貫いていく、そのことを大切にしていかなければいけないというふうに思うわけであります。信心信心といっても、世の中の人とも適当に合わせて仲良くしていかないといけないかな、信心も時には曲げてというふうに考える人がいます。お葬式の時でも式見だけと言わず、色花も綺麗で洒落ているし、個人がお葬式の時、個人が元気だった時、花を育てて花が大好きだったから、棺桶にも色花を入れてあげたい、そのくらいいいじゃないかという人がいます。式見は南無法蓮華経の法華経の法と私たちの命の永遠成就を表現しているから、日蓮聖宗では式見だけを用います。式見業者からリベートをもらっているのでも何の利益があるわけでもありません。その人がどれだけ花が好きであっても、亡くなった時には法華経の行者として成仏していただきたいことを式見の緑と式見の香りで表現しています。創価学会は世間とごたごたしたくないのか、世間に迎合して現在ではお葬式に色花でも構わないとしているそうであります。こうして少しずつ少しずつ、そして大きく仏法から外れていくのであります。どうか言われるから仕方なく守る、不満があるけど守るではなくして、なぜそうするのかを求めて知って、自分の信心、自分の成仏に関わること、自分のこととして信心の事柄を大切に守り貫いていっていただくようお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無